せーの、番外フューチャードリーム。
はい、今日もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いや、ランチの話盛り上がったね。
盛り上がりましたね、
うん、メッセージ本当たくさんいただいてて、うん、紹介しきれずにすいませんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後ね、ボンボイヤージュさんからシューマイの話ですよ。
シューマイ弁当、あの、そうそう、あ、買ったことあるでしょ、崎陽軒のシューマイ。
名前は聞いたことあるけど、
食べた
ことあるかな。
横浜行ったら赤いパッケージの、ぜひ。
で、
横浜の方で結構大体年末年始に盛り上がるのが、シューマイ弁当の年賀はがきが届くか届かないかっていうのがまた盛り上がるんですよ。
え、それは
崎陽軒で売ってるんです。
え、年賀はがきが売ってるんですか。
そうなんです。その届くとシューマイ弁当がもらえる、シューマイ付きの年賀はがきがあるんですよ。要はその年賀はがきをもらった人がシューマイをもらえる。
それは送られてくるんじゃなく、お店で買い物したらもらえるってことですか。
いや、買うんですよ、そのそういうサービス
があるんで。年賀状付きのシューマイを買ってきて、
そうそうそう、
年明けにそれを持っていくとまたシューマイがもらえるという。
そうそうそうそう、
それは大人気ですよね。
で、よくあの年賀状でもスクラッチがついてるのとかもたまに粋なのとかあるんだけど、そんな感じなんだけど、ああ来た、シューマイ年賀はがきみたいな。
それはやっぱり数限定なんですか。
どうなんだろう、販売枚数どれぐらいなんだろうな、分かんないですけど、でもそんな限定じゃないと思うけど、まあ普通はね、もらいたい人の方が多いから送らないよね。
そうですよね送らないですよね、買ってほしいですよね、それはね。
いいですね、それ
それいいね。
そうなんですよ、
シューマイ食べたくなりました
でしょ、
ね、
ぜひぜひ。
シューマイ食べたいね。
食べたい
ね、で、そうそう、メッセージまだ続きがあったんですよ、読めなかったんですけど、
はい、
もし旭川で全国の駅弁フェアなどがあったらぜひ加えてほしいランチ弁当ですということで。
そうだね、
なんでし
ょ、横浜フェアってあんま聞いたことないもんな、
そうです。全国のお前もの
老舗店とかありますよね、
うん、あの時はどうなんだろう、今度ちょっと見てみよう。
そうだね、
本当全国のね、いろんなものが一個寄せ集めで、食べられたり見れたりするのでね、
いいですよね、
送って嬉しい、もらって嬉しい、シューマイ年賀状、
あ、出てるんですね。
1枚590円。
は
あ、そっか、
シューマイ付きだからね。
そう、
そっかそっか、
こういうやつですね、シューマイ年賀状。
はあ、
まあ、崎陽軒のホームページ見ると出てますんで、
なるほどね。
そうなんです。横浜風景と、
横浜じゃないと買えないですよ、もちろんね。
ウェブサイトでね、11月1日から先行販売するって、もう出てるね。
ネットでも
買
えるんだ、
うんうん、そうだね。あ、でもこれ去年のやつだからまた出てくるんだよね。
でもきっとね、今年ももうちょっとですよね、11月、
なんかこう気に入られたい人に送るのはいいかもね590円で3倍ぐらいのこうリアクションが来そうな。
でも新年のご挨拶にプレゼント付きって嬉しいですよね。
まあ、課長とか部長とか事業部長とか取締役とか
そんな
分かんないけど、
なんとか長がつく人、なんとか長がつく人たち、
どうか4月の移動で僕の希望が叶いますようにみたいな、
まあ、時期的にもその言い方
なんだよねですね。シューマイ引き換え券付き、
いいですね、
いいでしょ、お世話になったあの人に、これは多分喜ばれますよね、
うんうんうん、
あ、こんなのもある
ん、なんかありますか、まだ。
あ、でもこれ年賀状じゃないか、なんか黒毛和牛すき焼き用しゃぶしゃぶって書いてあるか、これも年賀状なんかな、また違った。
え、それでも崎陽軒の、
いや崎陽軒じゃない、違いますね。
あ、違うんですね、
違いますね、う
ん、はあ、なるほどね、
シューマイ年賀状
いろいろあるんです ね、
ありますよ、いろいろね。
ボンブヤーデさん、ありがとうございました
。
ありがとうございます。
そう、さっき、
はい、
ね、まだね、ピカチュウさ ん、あの
オ
ムカレーで盛り上がって終わっちゃったんですけど、その後あったんですよ、続きが、
はい、
ここで紹介しましょう。
さっき、あのオムカレーだったかもっていうメッセージの後に、
うん、
麻生さんと同じ主人が、
うん、
まあ、男の人
って、かっこ男の人って書いてあるけどね
食べたので、なんか半分にカレーがあった気がしますっていうふうにありましたね。あと、トマトのパスタ美味しかったっていう風に感想が、うんうんうん、
トマトのパスタ、
トマトのパスタ召し上がったんでしょうか、
美味しそう、
いいですね。
いや、本当にね、お腹鳴ってる
、うん、私もよだれが
もうだってちょうどね12時だし、
早く終わらせましょうかね、もう食べたいし、
そうですね、
あのそう、あと、まあ、一応この番外フューチャーというのは反省をするっていう意味で最初実は始まった経緯があるんだけども、はい、表の放送の、はい、やっぱり今回の、ね、うん、表の放送の反省点といったら、うん、やっぱり僕と茜さんが気づかなかった点があったっていうところでしょう。さっき判明しました。
いや本当に申し訳ない、うん、
なんか若干一名怒ってるんですよね。
あの終わった途端言われまし
たよね。納得できないわっていう、
スルーされたって
な、何俺たちが気づかなかったんだって。ちょっと寂しい
なって思ったんですけど、あえて触れずに私も
何を気づかなかったんですか、うん、僕らは。
何でちょっとランチの話をしていて、うん、夏休みの話からこうランチの話
うんうん、うん、
してましたよね。で子供たちにもね、お給食ないからそうめんなんて茹でてね、本当ごめんねって感じなんですけどねって言ったんですよ。麺だけにごめん、麺みたいな、
麺だけにって言ったの、そこで
言いました、麺だけにごめんね、
麺だけごめんねって言った。そしたら どういう反応だったの俺ら二人。
そしたら、うん、麻生さんそのままあの
でいつか俺はまあまだねあれだけど、茜さんはどうだそれ聞いてた時に。
いや麻生さん、
俺に喋ったの、俺に言ってたの。
いや、赤井さんに話したんですけど、うん、その後、うん、麻生さんがお話しされたんで、うんうん、
あ
まあまあこう、
あ麻生さんが刺さってきたのね、会話に。
申し訳ない。
いやいいんです、そうめんだけに
ごめんね、
流そうかなって、水に流そうかな
って。ちょっとこれさ、
これは
あの後で聞いてみよう。こういうことね、
こういうこと。
ああ本当ごめん、わかったわかった。
そう、水着流そうかなって。
いやいや流さなくていいですよ、どんどん攻めて。ちょっと登録聞いて反省するわ。
ちょっと熱くなってきたよこれ。
あれ今すぐこの登録がこう流せればいいんだけどね。でもあの登録流すと曲あダメだ、 BGM ダルファーだから著作権入るか、やっぱ流せないね今 PC だったらね。ちょっともしこの裏を聞いてる方で、うん、表の放送をもし録音してる人、貴重な人がいたらご確認ください、
うん、多分ねオープニングか10時台の話だと思うので。
そうですね、
俺が思いっきりスルーしている、はい、麺だけにごめんねって言ったら俺がなんか無視した、
うん、なんかはいそうでした。
本当に申し訳ない。あるまじき行為だよね本当に。なぜこのよしみさんの面白さをこう拾ってあげないっていう。
引き出せなかった私たちが。
本当に俺が本当に申し訳ない。
私が2回ぐらい言えばよかったんですよねきっとね。
あまりにもね、うん、よしみさんって自然なんだよね。すごい。どこが面白いのって感じで言うでしょだって。
普通の会話になっちゃってるからね。
そうそうそう。
そっか、私の言い方もちょっと。
いやそんなことないね。俺が引き出してないっていうことだわ本当に。
よしみさんはそのままでいいのさ。
いいんです
よ、 よくて、うん、私たちが拾うの、う
ん、ちなみにどんな風に拾われたから嬉しいですかそういう時に。ごめ麺だけなんだけど、
麺だけにごめんねって。そうだねごめんねごめんね。
わかったわかった。ちょっと練習させてもらっていい。したらわかった。ちょっとなんか再現できる。再現できる。
じゃあね、うん、お昼ね、うん、あるよね。
ありましたね。
何作ったりしたの。
いやもう暑いんでもそうめんばっかりでしたよ。も
うそうなんだ。
はい、子供たちにも麺だけにねごめんねなんてね。
もうね麺だけにごめんねごめんね。こんなんでいいんですか。こんなんでいいんですか。あるいは
なんか今ちょっと違ったでしょ。
ちょっと違いましたね。
ちょっと違
い
ましたね。
どうしようかな。
どうしたらいいですか。
どうしたらいいですかね。
麻生さん的にはどう拾ったらいいと思いますか。
僕はですね、うん、僕だったら、うん、また来たなという感じでとかそう、今回は気づきましたよとかね。それぐらい
です。嬉しいですね。
あそれでいいですか。
はい、
なるほど。
それで
来週楽しみだな。
はい、来週
今よしみさん輝いた。
輝きました。
はいっていう
ワクワク、この目つきを
どう拾ってくれるのかなっていう。
今のはごめんと麺が絡まってるんですよねみたいな。
そうです、麺だけに絡まってるみたいな。どんどん絡んでください。
また来週のテーマはダジャレだね。
あね、
メッセージいただけるんじゃないですか。
大丈夫でしょうか、
ね、もうダジャレ自慢みたいな。
もう
結構瞬作が来るんじゃないですかね。
いや来ると思いますよ、
うんうん、
それは面白いですね、
うん、吉見のダジャレ大賞みたいな、
あ、ダジャレ大賞つけちゃおうか、
ダジャレ大賞つけますか、
うん、そうそうそう、吉見賞みたいな、
吉見賞でなんか整理収納アドバイザーのなんか吉見ならではの、
ならではの
そう
おすすめ
ダジャレ、おすすめダジャレ、
おすすめダジャレをプレゼント、
いいんじゃない、もうダジャレキャラで言ったらいいんじゃない、
ダジャレキャラ
で言ったらいい、私さなんか今日来る時に、うん、吉見さんダジャレ女王ってあだ名いいんじゃないかなって思って、いい、
ね、ダジャレマスターとかね、
そうそうそう、ダジャレ、
何そうだね、
なんだ
ダジャレインストラクターとかダジャレプラティクショナーとかいいんじゃない、なんか
いいねいいね、かっこいいかっこいいかっこいい、
ダジャレちゃいますか
ダジャリストっていうのどう、ダジャリス、ダジャリスト、
あ、いいね、
メンタリストならぬダジャリスト、
ダジャリスト
あなたをダジャレで癒します、
そうそうそう、
え、それすごいくないですか、
いいと思う、
またの整理収納アドバイザー長谷川よしみ、うん、またの名をダジャリスト、
ダジャリストです、
あなたの心を癒すダジャリスト、よくないこれ、
かっこいいですね、
かっこいい、いないもんだってそういう人、
いないですよね、
いない、初めてだと思う、
やりますか、
いいんじゃないですか、結構おじさん不安つくと思いますよ、
それさ、うん、ダジャリストで、うん、あなたの心を整理収納 していけばいいんじゃない、
いいかもしれない、
あ、そうですね、
今なんか考えようとしてました、なんか
レベルがハードルがどんどん上がって
上がってきましたね、リスダジャリストになったらもう急にね、
物だけじゃなくてね、
物だけじゃなくて、
そうそうそう、
そうですよね、ちょっとこうね、そこの憂いから気持ちを変えませんかっていうダジャリストいいですね、
ダジャリストね、じゃあ僕も本当気づくようにしますよ、
あ、お願いします、なんかもし気づかなかった時はなんかこう目配せとかなんかした方がいいですか、
あ、そうさ、あ、そうさ、今のよ、
今のよ、
今のよって、
そうそう、ここね、やっぱり笑うとこだからみたいな、うん、ちょっとこう目配せしてもらえると、
ね、目配せだったらね、ラジオではね、あれだからね、
聞こえないですからね、大丈夫ですよね、なんか
いや、ちょっと来週ね、どんなダジャレがダジャリストから出てくるのか、
ハードルが、うん、
まあ、ダジャリストですからね、やっぱり最低でも3つ以上は出てこないとね、1回の番放送
で、
ね、
それは軽いんじゃないですか、
3つ、まあ、3つは軽いよね、今1個目出ましたよねとかね、
麺だってさ、麺でしょ、うん、流して絡んだじゃない、うん、もうそれで3つだから、
そうでした、ね、
いけるいける、
そうね、
うん、
さて今回の放送でダジャリストよしみさんは何個のダジャレを言ったでしょうかみたいな
で毎週よしみ賞をね、そうそうそうそう、ダジャレプレゼントって、
ダジャレプレゼント、
う
ん、
そうですね、
うん、なんか考えてこうですね、なんか急になんか分かんなくなってきましたねダジャレスト
ダジャレ急に考えると
考えるじゃないか
そう、なんかリラックスしてないとやっぱり出てこないよね、お風呂入ってたりとかトイレやってる時なんかこう喋ってる時とか出てこないよね、
そうそうそうそう、
だから考えようと思っても出るもんじゃないもんね、
そうなん、
でもね、楽しい時に、ね、
楽しい時に、
でもなんかあるんですか、自分のそのフレームというか、そのいわゆるその例えばね、マッキンゼとかああいう人たちってその自分のフレームがあってアイデアを出すためのこう法則みたいの持ってますけども、ダジャレをこう生み出す自分のなんか方程式みたいなのあるんですか、なんか、
いや全くない、
やっぱこうポンって飛んでくる場合が多い、
降りてくる、
あ、じゃあそれはもうね、なかなかね、なんでしょう、形にするのは難しいですね、もう出た時に気づかないとダメですよ ね、 すね、
ネタ帳みたいのがあればいいんですけどね、
うん、なんかあ、なんかね、吉見さんネタ帳持ったらつまんないね、
つまんないですか、
つまんない、
ね、やっぱリラックスしてその場 の、 その雰囲気で行くのが一番いいと思うな、
そうですね、うん、じゃあダジャレが出たら私リラックスしてるっていう、
そうだね、
証拠になりますね、
証拠になるですね、
もうじゃあ今日はオープニングからねリラックスしてたっていうね、
っていうこと、もう慣れてきた、
ね、うん、もう喋りは任せてっていう感じだよね、
そうですね、トントコイです
よ、じゃあこれからなんかダジャレなんか面白いのやったらね、よしみさんにどんどん、うん、
ぜひぜひ、
そうですね、
うん、いや、ぜひ、
もうこれ別
に朝さん拾うとこ拾うとこ
取られ、どんどんどんどん取られてい
く、取られていくね、
ちょっと悔しい、
長谷川よしみのフューチャードリームだから
ぜひドットコムで
やばいわ、俺の
あ、そうそう、やばい、 これ。
やばいわ、ちょっとキャラ乗っ取りをされているからね。
ダジャリストだ
から面白いもんね、俺よりね。
しかも天然だから。
そうなん
だ ね、 、うん、ね、よく言われるんです。全然自覚ないんですよ、真面目なんですけど。
いや、まじ、ま、真面目な部分あるけども、突然こう表現するというかね。だって気づかないぐらいのおかしなところにすっ飛んでくるもんね。
でも本人神経だからスルーされたってさ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう
そう。結構意外と根に持つし、ね。
そう、ちゃんと言ってくるから。
ちゃんとね。
そう、終わったら。
そうそうそう。
結構リスナーの方ね、ダジャレっていうことでもイメージついて。
はい。もしまたそういう機会をもしお聞きになって。うんうん、発見された時はメッセージを
吉見宛てにね、
またスルーされてましたね。
ちなみに自分で言ってて自分で気づかないっていう時もあるんですか？
あります、そういう時に。
今よし、なんかダジャレ言ったよ ね、 ねとか、
ま、今もねスルーするみたいな感じもありました。
結構でもそれってなんかすごい低レベルなダジャレじゃないですか。
低レベルなんですよ。
そこもダジャレに、自分の中ではダジャレストとしては、うん、入ってる。
まだランクは低いんですけどっていう、うん、
なるほどね、うん、でも初級からはそこ
から
ね、
初級から行きましょうかっていう、は
あ、ダジャレスと初級講座とか全部いいんじゃない、う
ん、なんかね、初級中級上級とかね、マスターコースとかね。
上級ってどうなんでしょう ね、
なんかメッセージでこれ言ってほしいとかいうのをねもらったらいいんじゃない。
そうそうそう、
うん、吉見さんにこれ言ってほしいって、
これ言ってほしい、あ、それいいですね、
今日の番組内でこれ使ってくださいって、うん
うんうん、でもうね、来年あたりに一般社団法人ダジャレ協会っていうのを作るといいんじゃないですかね。
そうですね。
いや、それ世界貢献だわ、
うん、ダジャレで世界を、
うん、そうそうそう、世界を救うという、うん、
ダジャレ一個その言えるだけでこう、うん、周りがこうふとこうね、こう、うん、和むアイスブレイクできるっていう。
いや、でも実際そうですよね。
そうそうそう、
真面目に。
いやいや、そうですね。いや俺ね、やずっとね意識してる、今言うのかな、
そうそう、
今
なんかね、
俺気づかなきゃな、
今出そうな雰囲気なんだった
の、ごめんなさい、
出るかなみたいな。
なかなかね、
ね、
簡単に、ね、構えると出ないみたいな、
構えると出ないんですよ。
そう、ね、
うん、何でもそうだと思います。じゃ
あぜひね、リスナーの方、あの、
はい、
よしみのダジャレにご期待ください、
はい、よしみのダジャレコーナーに、ね、あのメッセージもお寄せいただければと思います。
ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします、
はい、
お願いします。
今拾うとこないよね。
大丈夫、大丈夫です。
はい、はい、ということでね、かなり盛り上がりましたね。
はい、
はい、今日は配信147号ですね。はい、なんかあと告知とかありますか？あ、ん？来週ね、
はい、
クリーニングデイ、
クリーニングデイというイベントをやるので、もうご家族連れ、お友達と一緒にぜひぜひ。
一応詳しく言っといた方がいい。
あ、いいんですか、うん？時間大丈夫かなと思って。
大丈夫ですよ。だってこれ
大丈夫、時間は。
あ、そうなんですね。
そう。
もう私たち整理収納アドバイザーが今一丸となって準備してるんですよ、本当に。でただちょっと5月の末に行われてからの8月の29日なんであまり時間がなかったんですけれども、整理収納アドバイザーによるお気に入りのものの販売会、これはどういったものかっていうと、先ほどちょっとご紹介できなかったんですが、アドバイザーって結構
表でね、
あ、そうなんです、ね、アドバイザーの皆さんって結構物をこう処分したり、割とこう自分に必要なもの、必要なものっていうものをちゃんと分けているっていうことがメインでやさせてもらってるんですけど、そんなアドバイザーも使ってないけど気に入ってるんだよねっていう捨てられなかったものを次の大切に使ってくれる人に渡したいっていう、そういう、なんて言うんでしょう、ただのフリマとは違う気持ちのこもったマーケットなので、メモリーマーケットっていうふうに名前つけたんですが、そのお気に入りのものの販売会、うん、これが一応一つの柱で、あとはワークショップがもう一つの柱になってまして、
うんうん、
さっきも表でご紹介したんですけど、先布ってあの布をこう
裂いて
それをこうハンガーに、よくクリーニング屋さんでもらう、 こう針金ハンガーみたいな、
細いハンガーにね、
はい、そういうのでこう
ぐるぐるって、
おしゃれなハンガーに生まれ変わりますよというような
の。なるほど、それをじゃあ実際作れる、
そうなんです。
そこで。
そこで、はい、あ、うん、そうですね。作る、うんうん。それちょっと外部の方にお願いしてるんですけど、あと同じく外部の人に石鹸デコパージュっていう、うん、あの普通の石鹸がですね、うん、あの布ですとか、うん、あ、なんて言うんでしょう、レースペーパーみたいなお菓子に敷くような柄のついたペーパーをちょっと切って貼ることによって、その石鹸の上にあの一枚イラストがついたような状態にあって、置いといても可愛いんですよね。でそれ好きなあのデコパージュ布だったりとか、うんうんうん、紙で作れて、でそのまま洗えるっていうか使えるんですよね。
それ使ったら剥がれてこないの？
剥がれてこないんですよ。
小さくそのままついたまま小さくなっていくから、
そうペラーンってその一枚の紙だけが残るっていう。だからよくお歳暮とかお中元とか最近あんまりないかもしれないんですけど、
うんうん、
もらって大量にある
、そうそうそう、
石鹸
を可愛くなるとね、
そう嬉しいですよね。
手を洗ったりする時もね使いたいよね。
そうそう、飾っててもね、うんうん、もしかしたらタンスに入れたらちょっとこう香り効果もあるかなっていう、うんうん、そういうもののワークショップ、あと新聞で作るエコバッグが5月に行われた時も大人気だったんですけど、新聞って結構素敵な写真載ってたりするじゃないですか、
うんうんうん、
でそういった写真を生かし、写真っていうかそのページを生かして、こう紙でその新聞でバッグを作るんですよ。可愛いんですよ。
そうそう、見たことある、う
ん、あります
か。だから英字新聞でやってもいいかもしれない、
うん、ね、そうそう、すごいおしゃれなんだよ、
おしゃれなんですよね。
あの麻生さんのバケット入れるのにいいと思う、うん、
あ、そうだ、
そうね、うん、いつもね、
そうそうそうそうそうそうそうそう、ぜひ麻生さんにね持ってみ
てくださいね、うん、お家にぴったりじゃないかな、
ぴったりですよね。麻生さんの好きなそのコンサドーレの、うん、例えば写真で、
ね、
作ったりっていうのもありですよね、
うん、
それともあれですか、英字新聞の方がやっぱり、いつもご覧になってる、
あ、そうね、フランスと、そうね、英字新聞見て
る、ね、何このせめぎ合い
麻生さんサッカーお好きだから
バチバチしてるよ、
せめぎ合ってるのがいいかなって、
はい、これ拾うとこ
今はまた気づいていただけたんですね
さすがダジャリスト、
さりげなく
来るね、さりげなく来るね、
さりげなく来る、
今パスを受け取ってもらえたんで
油断できない、ね、次麻生さんにパスを渡しますから、ね
まあ、あと最後 あのワークショップが廃材利用なんですけど、牛乳パックとか、あとこれがちょっとびっくりなんですけど、トイレットペーパー、
うんうんうん、
これ絶対何にも使えないだろうっていうふうに思ってたんですけど、うん、そのトイレットペーパーに可愛く布を巻くと、うん、なんとコードありますよね、こ
う、うんうんうん、
電気のコード、うん、ああいうのちょっとごちゃごちゃってこう角にあったりするのをこう束ねたのをヒュッてこう
入れると、なるほど、ね、
コードカバーになるっていうアイディア、
これがいいんですよ。それおしゃれだね。
おしゃれですよね
それ英字新聞で麻生さん
もういいから僕のことはそれはいつも広告でやってるよ
広告、
いやいやいや広告でねもうただ裏でなんか落書きして遊んでるだけですよ僕は
急に
急に、
いつも北海市議を呼んでトイレットペーパー3つちょうだいって言ってるだけですから
、はい、あ、トイレットペーパー3つ、
そうです、
そうなんですね
そこなんです
そこ
どうしてそこ拾うい
や私違うなと思って
あ、そうですか、あの何するんですか、
私あのゴミ袋とか、
あ、ゴミ袋の方ですか、なるほど、僕やっぱトイレットペーパー派なんですよね、
あ、そうなんですね、紙大事です
も
ん
ね、大事ですよね、うん、やっぱりいつ石油なくなるか分かんないので、はい、パニックになった時にトイレットペーパーだけは押さえておこうかなみたいな、
オイルショックがいつ起こるか、
そうなんですよ、
はい、そうですよね、うん、まあそんなあのトイレットペーパーを可愛くこう便利で片付けにも使えるっていうそのアイディアを提供するっていうのもなかなかそういう出会うチャンスっていうのもないかなっていう、今回の目玉がその販売会とワークショップなんですよね、
うん、
なのでぜひ8月29日ここでに、ぜひここでやってるよっていうことで
ぜひぜひ。
じゃあ俺言うと思ったんだよね。
思いました。だんだん、
ね、何でもない何でもない。
だんだんね、そう俺にね甘られちゃうんですよ。私家族からもそうなんで、今言うと思ったとかって。
ワクワクしますよね。
拾ってくれたから。
ワークショップワクワクする。
ワクワクワークショップなんです。
ワクワク。あーね。
ワクワクワークっていう。そうそうそう。
何ですか。
いやいや
私も撮ったわみたいな。
今枯れちゃったと思う。ありがとうございます。
いやいや、どういたしまして。
乗っていただいて。
いや、
じゃあ来週ね、8月29日土曜日、
はい、
10時から4時までで、番組終わったら吉見さんも行くので、
そうなんです。私に
吉見さんに会える、
会いたい、はい、
会いたくて、
はい、
ダジャレを聞いてほしい方
方はダジャリストとしても現場でお待ちしてますので
だね、
うん
うん、じゃあぜひ現場の方へ。
ぜひ現場で起きてますからね、うん、いろんなことがスタジオでは起きないことが現場で起きてます。
はい、ありがとうございます。
いやいや、あの、あ、進行してるのは、
あ、さん、
ありがとうございます。じゃあね、来週ぜひぜひそうここでの方にね行ってください。皆さん、
はい
はい、私も一ついいですか。
はい、
告知して。
あ、はい、
ちょっと手短に、あの前回ですね、笑い文字の創始者の方来ていらっしゃって、
ゲストにもね、
はい、
実は3回目を開催することが決まりまして、
う
ん、9月の12日今度土曜日なんですよ、うん、初の土曜日開催で、うん、まあ、土曜日なのでラジオが終わってから午後1時、うん、あ、使っちゃった、ごめんなさい、午後1時から基礎講座、その後午後5時から表現講座ということで、9月の12日土曜日、コワーキングスペース朝日川さんなので開催予定です。
うんうん、
で、興味のある方は笑い文字朝日川と入れていただくと、申し込みページが、多分 Facebook の方で出てくると思うので、うんうんうん、そちらから、申し込んでいただければと思います。今ね、実はこれ、開催人数があって、基礎講座6名、はい、表現講座6名が最低の人数なんですよ。
あ、そうなんですか。
基礎はね、もう6名申し込みいただいてるんですけど、うん、表現講座の方がちょっとまだ、参加したいなっていうお声はいただいてるんですけど、うん、申し込み済みっていう方がいらっしゃらないので、うん、興味がある方いらっしゃったら、ぜひあの基礎と表現両方1日で受けられるので、
うん、
この機会に。というのもね、この創始者の広江雅美さんはこれから講師を養成していく方に多分専念していくんですよ、うん、なのでもう北海道で教えることはないんですよね。
じゃあ貴重な、ね、最後のチャンスになるよね。
本当にもう最後の機会になるので、うん、ぜひぜひこの機会を。
いいですよね、笑い文字。私、うん、いただいたのをずっと宝物にしてこもってるんですよね、うん、
あ、ね、
はい、
ラジオの番組にも来ていただきましたしね。
かわいいですよね。
そうなんですよ、ね、9月にももう本も出版も決まっているので、
うん、あ、なんかそうみたいですよね。
そうなんですよ、ぜひこのまさみさんにも会いに来ていただけたらと思います。はい、麻生、
はい、
さん何かありますか。
いや、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。はい、じゃあちょっとね、もう30分も過ぎたので、
はい、
じゃあ配信147号でしたということで、また来週もよろしくお願いします。ではまた来週。